皆さんこんにちは。しばらく聖書の言葉に心を向けたいと思います。一言お祈りをします。天の神様、あなたが私たち一人一人を今日ここに招いてくださって、私たちがここに来ることができたことをありがとうございます。私たちがあなたに心を開き、またあなたの御言葉を聞く機会を備えてくださりありがとうございます。神様、どうぞ今日私たちに今日必要なあなたからの語りかけを与えていてください。私たち一人一人の必要に応じて、あなたが聖書の御言葉から語ってくださるようにお願いします。これからの時をあなたの御手にお委ねします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。素晴らしい皆というテーマでこのプレイズワーシップのメッセージが続けられています。今日は主のしもべというなんですけれども、素晴らしい皆、あの皆ってお名前っていうことですけれども、誰のお名前かと言いますと、それはイエス・キリストのお名前。そのイエス・キリストのお名前が私たちにとってどんな意味があり、イエス・キリストが私たちにとってどんな方であるのかということをシリーズで学んでいます。今日は神のしもべという題がついています。それでは聖書をお読みしたいと思います。お手元に聖書をお持ちの方はぜひご一緒に開けてください。初めてだったり、またお持ちでない方は前の方を見てくだされば、前のパワーポイントに出ていますので、どうぞ目で追ってください。新約聖書のマタイの福音書12章17節から21節までをお読みしたいと思います。私と皆さんとで小さい数字の一つ入れ替わるごとに、私皆さん、私皆さんというふうに交互に読みたいと思うので、よろしくお願いします。新約聖書マタイの福音書12章17節、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。争うこともなく、叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者もない。異邦人は彼の名に望みをかける。ありがとうございます。今読んだところはいきなり、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであったと始まります。初めてこれを読まれた方は一体何のことだろうときっと思われると思いますが、この新約聖書が書かれる前の時代に神様からの言葉をイスラエルの民に伝えた預言者と呼ばれる人たちがいました。その人たちの語った神様からのメッセージがすでに書かれたものとして残されて、そしてこの新約聖書の時代の人たちもそれを読んでいました。この旧約聖書という部分がそれに当たるんですけれども、この旧約聖書の中に、将来現れるある一人の人物のことが繰り返し語られています。その人は特別な神のしもべであると語られていて、そしてその人には特別な使命があり、そしてその方が神様の御心を成し遂げるということが繰り返し書かれているんですけれども、このイザヤという人が書いたイザヤ書というのが旧約聖書にありまして、その中にもこの神のしもべがどんな方なのかということがいくつかの箇所で書かれています。そしてこの新約聖書の記者マタイは、このイザヤがかつて預言した、かつてこういう方が来ると言っていた、そのしもべ、神のしもべというのはイエスキリストのことなんだ、そういうふうに言って、それをもう一度ここで引用している。それが今お読みした箇所です。18節の一番最初に、これぞ私の選んだ私のしもべって 書いていますけれども、つまりこれはイエス・キリストのことと思って読んでいただければ良いと思います。今お読みしたところ、ここから2つのこと、2つの方法でこの読んだ聖書の言葉を味わいたいなと思っているんですけれども、1つ目はここで神のしもべと書かれているイエス・キリストは一体どんな方なのかという切り口です。特に一般的に漠然とどんな方なのかではなく、私にとって自分自身にとって一体どんな方なのかということを考えたいと思います。もう一つの切り口があります。それはクリスチャンにとって、クリスチャンはキリストの足跡に習うもの、キリストに従うもの、そういう生き方をするものです。そしてクリスチャンはイエス様と全く同じ意味ではありませんけれども、しかし私たちもまた神のしもべとしてイエス様の後に習っていくものです。ですからここに書かれているイエス・キリストの姿を読むことで、私たち自身が自分の歩みについて何かの語りかけを受けることができればなと思います。最初にこの主の神のしもべイエス・キリストがどんな存在なのか、どんな方なのかということを今読んだ聖書の言葉から順番に見ていきたいなと思います。小さい数字で18と書いている18節のところをご覧ください。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。この私と語っておられる方がどなたかというと、それはこの世界をまた私たちをお作りになった神様です。ですからこのしもべという方は神様から、これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べると、そのように言われる存在です。神のしもべイエス・キリストはどんな方なのか、それは神様にその存在を喜ばれ、また神様から特別な使命のために立てられた方です。この新約聖書の福音書を読んでいきますと、イエス・キリストの生涯で二度天からこういう声がしたことが書いています。これは私の愛する子、聞いたことがある方もあると思いますけれども、イエス・キリストが洗礼を受けられたときに、天からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶという声がしました。またイエス・キリストが弟子たちを3人連れて高い山に登って祈っておられるときに、またこれは私の子、愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという、そのような声を弟子たちは聞きました。このイエス・キリストは神様の愛する子であり、また神様が彼の言うことを聞きなさいと私たちに言われる、そのような存在です。私たちは、私自身はイエス・キリストをそのような方として扱っているかなということを考えたいと思います。彼の言うことを聞きなさいと書いてある通りに、私たちはこのイエス・キリストの言葉を聞こうとしているでしょうか。二つ目、イエス・キリストは、この方はどのような方なのか。それはこの方のなさる物事の進め方、この方の性格が世の中の価値観や常識とは違う方ということです。19節と20節お読みします。争うこともなく叫ぶこともせず、王子でその声を聞くものもない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。この王子でその声を聞くものもないっていうのを読んで、私はちょっと 違ったらすごく悪いんですけれども、選挙の街頭演説を思い浮かべたんですね。こう道で主張を選挙じゃなくてもこうみんなに聞いてもらうために大きい声でマイクを使って話すというのは私たちがよく考えることだと思います。あるいは選挙じゃなかったとしても募金活動であれ何であれたくさんの人に訴えたいとき、できるだけ人のいる通りで大きい声で話すということがあります。しかしこれはイエス・キリストが大声を出さなかったということを言っているのではなく、その大声を出してこう自分の主張を認められ人の人気を集め力を得るというそのようなことをなさらなかった方だということです。私たちは人前で大きな声を出すか出さないかは別として、人の人気はないよりある方が嬉しい、人の信頼が厚ければこうそれだけ私たちはいろんな力を、社会的な力を得ることができ、人の支持を集めれば集めるほど社会的に力のある存在になると思います。そしてそれを得るためにどうしようというのを考えるのが人間の常だと思いますけれども、しかしイエス・キリストは病人を癒したり困っている人を助けたりということをなさいましたが、実は今読んだところの前の直前のところにはイエスが多くの 病気の人たちを癒されたということが書いているんですけれども、しかしその癒したことを他の人に知らせないようにっていうふうに噂を広めないようにって口止めをされるんですね。でそれはどうしてかというと、そういう仕方で人気を得てどんどんこう力を持っていくというのがイエス・キリストの方法ではなくて、神の国を語ること、人の人気を得るという方法でではなく、そうではない方法で働くことというのがイエス・キリストのやり方、神様のやり方だからです。むしろ彼はこの世の中の力あるものの人気を得るとか協力を得るということではなくて、助けても特に見返りのない力のない人たちや社会の片隅に置かれている人たちを助けられ、また社会から阻害されている人たちの友となられました。人気のためではなく、その一人一人を本当に大切な存在として愛し癒し回復するため、それがイエス・キリストのなさったことでした。20節、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。私は滋賀県出身なんですけれども、滋賀県には琵琶湖という大きな湖があります。で浅瀬にはですね、こう砂浜があってもすぐに水でダーって遠くまで水かというと、そういうところばかりではなくて、水の中にこう水草というか、水の中からこう空気に向かって生える植物が生い茂ってる藪があったりするんですね。それ葦っていう名前なのでこれと一緒なんですけれども、すごくこう藁みたいっていうか、ちょ折れやすいものなんですが、その植物、ポキッて折れたら簡単に折れてしまう植物、しかしこう傷んで折れかかっているそういう植物をバキバキって折る方ではない。イエス・キリストはそういう方ではなく、むしろ弱っているものを包む方、くすぶる刀身を消すこともないと書いていますが、刀身、これはランプの芯の部分ですけれども、赤々と燃えても十分役に立っているランプではなくて、ちょっとこう消えそうなプスプスプスっていう感じの、そのような小さな火であったとしても、パッとしない火であったとしても、それを消すのではなくて、それを燃え立たせるイエス・キリストはそのようなお方だ。イエス・キリストは私たちに対してそのような眼差しを向けてくださるお方だというふうに
書かれています。
そしてこのイエス・キリストの働きの目的、それは何かと言いますと、18節の一番最後に彼は異邦人に講義を述べるとあって、20節の最後に講義を勝利に導くまではと書いているので、講義ある正しさということを広げることだということがわかります。私たちは正しさというとすごくこう力で全ての不正をわーっとなくし、全ての矛盾をわーっとなくする、そういうものを想像しますけれども、しかしこの方のなさり方というのは、王子で大きな道で声を張り上げることもなく、争うこともなく、弱っている者を折ることもなく、くすぶっている火を消すこともない、そのような方の広げられる正しさ、そのような方の広げられる正義です。聖書は本当の正義、本当の正しさ、そして本当の平和というのは、神を知るところから、私たちが本当に神を知るところから来ると書いています。それは外側から無理やりブルドーザーのように力を持って強制されるものではなく、まず私たちの心の中に始まるものであると書いています。聖書の他の箇所には、キリストこそ私たちの平和であるとも書いてあります。この正しさ、正義、公平、平和、本当の意味で大切なそれらのものは、キリストによって成し遂げられる。そしてキリストがその公義を勝利に導かれるとここに書いてあります。どうすれば私たちはこの方の正しさを、またこの方の公平さを、この方の平和を手に入れることができるのでしょうか。21節には、異邦人は彼の名に望みをかけるとあります。イエス・キリストによって私たちは本当の平和を与えられる、本当の正しさを与えられる、本当の正義を与えられる。それは外側から無理やりやってきて、ただ表面だけを平和に、表面だけを安泰にするというものではなく、私たちの心の中に始まり、そして地を覆っていくものである。キリストこそ私たちの平和である。この方に望みをかけるとはどういうことでしょうか。この方に望みをかけるとは、私たちがこのイエス・キリストのもとに来て、イエス・キリストのもとにひざまずき、私にはあなたの与えてくださるその公義が、その正しさが、その正義が、その公平が、その愛が、その平和が必要ですと、そのように言うことから始まります。私たちが心を開いてイエス・キリストを受け入れるとき、私たちの中にその正しさが、その正義が始まり、そしてそれが広がっていきます。彼の名に望みをかける、イエス・キリストを本当にただの人ではなく、神様が特別な目的のために私たちに与えてくださった、この方の言うべきこと、おっしゃることを聞くべき方として受け止め、またこの方に心を開いて迎えていく、そのようなものでありたいと思います。もう一つ最後になりますけれども、私たちがこのイエス・キリストを受け入れたものとして、またこの イエス・キリストの足跡に従うものとして生きていくという時、このイエス・キリストを私の模範とするという時、ここに書かれているイエス・キリストの姿から私たちが今日一番学ぶべきことは何でしょうか。一人一人おそらくそれは違うと思いますけれども、神様からそれぞれの語りかけを受けて今週一週間のために出ていきたいと思います。それでは一言お祈りをします。彼の名に望みをかける、愛する天の神様、イエス・キリスト、あなたがその方を私たちのために送ってくださり、また彼の言うことを聞きなさいとおっしゃり、またこの方によって私たちに本当のあるべき姿を与えてくださることをありがとうございます。どうぞ神様、私たちがあなたに応えていくことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。